計の針は19時を回りました。2月15日、皆さんバレンタインチョコはもらえましたか？私は今のところまだもらっていませんが、旧暦のバレンタインまでお待ちしたいと思います。そんな私、そんなね、皆さん拍手しないそこでね、はい、では今日もですね、始まりましたわらば研究所。さあ今日もですね、なんと前回に引き続きあの方が来ておりますよ。またね、またこの後もご紹介いたしますが、あ、そうだ、改めて自己紹介。当わらば研究所研究員、そして、普通の窓口のおじさんでございます、私ケイシーでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとう、D パチパチ。はい、所長、はい、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは、わらば研究所所長の子育てアドバイザーホーリーです。
はい、よろしくお願いします。はい、そしてよろしくお願いします。
はい、わらば研究所を通って、副所長そういびまーちゃんやいびんゆたしく逃げさび
が、よろしくお願いします、はい、そして、
はい、平松陰金葉高潤です、よろしくお願いします。
あの高潤さん大丈夫ですか、はい、今回は平じゃないから、はい、
なんで、あの
YouTube 画面がね、
はい、あ、本当
映ってますか、映ってますから、
私が天の声、
あ、なるほどね、
はい、
じゃあ一緒になりました、はい、ありがとうございます、
よろしくお願いします。
はい、
そしてさあ今回もですね、スタジオにこの方が来てくれましたよ。
はい、
さあ自己紹介で、自己紹介形式でお願いいたします。
はい、忙しい公務の合間を縫って2週連続やってまいりました浦添市長の松本哲です、よろしくお願いします。
本当にお忙しいところありがとうございます。
そうなんですよ、何はさておき、もう公務をさておいてじゃないですね、今週参りました、
あまりにも忙しいからちょっと下がね今ね。
いやいや、どれだけ忙しいかって、ほら先週と全く一緒でしょ。
そうなんです、そもうね、着替える暇もなかった。
入ってないですよ、すごいですよね、
うん、
いや、すごい
匂う、匂う、ね、まあラジオだから分かんないね、匂いはね、
大丈夫ね。あのね、あの僕今ふと思ったんですけど、ね、あの松本さんね、腕時計の色がね、うん、グリーンなんですよね、これもしかしてヤクルトスワローズのカラーですか。
そうです、
おお、ちょうど今キャンプの ね、
ネクタイも、ちょうどキャンプに来てますからね、
ですよね、
もうね、ヤクルトス、まあ、ここは大体リスナーの人は長野の人が多いんですよね、うん、
はい、
私沖縄市です、
沖縄市、
リスナー
リスナー、
FM 那覇なんでね、
那覇、私はもうね、はい、多分沖縄一位を自負しているスワローズファンですから、
うん、あ、そうですよね、
今年は行きますよ、
すごいですよ、
スワローズ今年は行きますよ、ね、と毎年言ってますけどね。
いやいや大丈夫ですよ、
言い続けましょう。
まあ一応、浦添市民でありながら、すいません、ベイスターズファンの私もおりますのですいません、
ね、
ごめんなさい、
そんたくして
よ、いや大丈夫、でも大丈夫、
そう、ね、今では結構ね、スワローズとベイスターズで仲良く下で頑張ってたのに、ちょっとね抜け書きされちゃって、
いや
最近
スワローズだって
強いのよ、
スワローズだってね、ついこの間まではね優勝争いしてたし、
そうなのよ、いつもね、そうそうそう、2人でこう仲良く下の方で頑張ってたのに、ね、
まあでもね、最近はでも今年からですよ、
うん、
沖縄に新しい、ね、革命が起きましたよ、野球界に、
お、
琉球ブルーオーシャンズというチームができましたね、
そうです、
ね、あれは、琉球ブルーオーシャンズは本拠地、主に浦添市なんですよね、
そうです、浦添市と宜野湾市と両方を、まあ本拠地、まあ、練習の本拠地としながら、
ね、
まあ、やっていこうということ
ですよね、
浦添ってすごいですね、いろいろ先週から聞いてる人は、
そうなんですよね、
那覇市民減らないかな。
いや、どんどん逆に、逆にどんどんいらしてくださいって、でも働くのは那覇でって
感じ、那覇で働いて、
なるほどね、
なるほどね、
しかし那覇はやっぱりなんて言ったって、ケントで巨人軍ですからね、キャンプ
ね、
大きいのが来ますね、
ね、
巨人ですよ、本当にね、でもまた
うん、
まあでも、もしかして、ここで野球の話しても、伝わる人って僕と松本さんとホーリーさん、
うん、
高潤さんは野球は、
ね、僕は野球は見ないですね、
ね、
いやでも興味ないなりに興味を示しますよ、
もうさすが、
興味ないなりに興味を示します、
ないなりに示す、
さすが、
私はもう用語から説明してもらわないと始まらない、
グローブっていうのがありましてね、
そっから
もうね、もう前回に引き続きまして、はい、今回もですね、松本さんにいろんな話を聞いてみたいということでございまして、はい、まだまだ話足りないことがあったんですよね。
そうなんですよ。ね、まあ、先週ちょうど皆さんからですね、はい、わらば研究所 の、はい、まあ、特別研究員の、
研究員の
研究員の役柄をですね、はい、いただきましたので、はい、しっかりと、はい、
そうだ、そうだ、分かった。わらば研究所浦添出張所を作っちゃいましょう。
出張所長、
いいですね、
いいですね、
全然来ます FM21、うん、
あ、そうそう、
来てください。
この間のね、先週のね、とんこつ柊さんのメールにもありましたけどね、うん、例えばコミュニティ FM と図書館をね、こうなんか
融合させたり
とかね、つないだりとかしたらね、
なんかね、面白いことやりたいですよね、
いつも。いいですね。確かに、うん、またその先週話したこのね、まあ、その数年後公園通りができたときに、うん、そこにもまたねポンってなんかね、
いいですね、いろんなもの
作りたいですね。いいですよね、やっぱり子どもたちが集う、やっぱりいつ行ってもなんか我々にちゃがなんかこの辺をホイホイホイ走り回ってるって、うん、そういうなんか街にしたいですよね。
そうですね、
いいですね、
うん、どんどん、もうもしかしたらね、もうブレアキのキャンプがもう一球団来るかもしれないですよ、本当に、
うん、本当よね、
迷うぞとか言って、まあ、パ・リーグ来るかもしれないよって
本当よね、
本当にね、本当にもうどんどんどんどん
未来ある感じでね、
うん、ね、でもそんなですね、今もうまさに浦添市のですね、うん、今後もまた、話しながら、
はい、
今日もね時間いっぱいの、はい、話してみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
では大事な大事な提供読み、
はい、
浦添研究所、この放送はエンジョイ沖縄ダブルギアさんの提供でお送りいたします。はい、それではですね、ここでちょっとブレイクしていただきまして、この後たっぷりとおしゃべりいたします。それではこちら、さあ今週のわらば研究所はなんと前回に引き続きまして、浦添市長松本哲司さん、どうもまた来てくれてありがとうございます。
よろしくお願いします。わらば研究所浦添出張所の所長しております、松本でございます。
このフランクさがね、本当に、うん、ね、もうありがとうございます、本当にね、
普通に任命しますから ね
名誉を申してもいいよ。
さあさあさあ、で今日はですね、はい、まあ、前回はそのね、まあ、松本さんのプロフィールとかね、浦添市のこのね、このとかね、
先週ね、1週間前何話したっけな、うん、まあ、いろんな話しましたね。
作ったよ、
なるほどなるほど、
そうそうそうそう、
火事の話ね、
あんなことやこんなこと、
ね、1週間いろいろあったから忘れちゃったな。
今日はですね、ちょっと一つキーワードがありましたので、これをですね、話してみたいと思います。ですね、トークテーマ、トークテーマと言いましょうか、キーワードがですね、キッズファースト。
キッズファーストって何ですか、僕初めて。
そう、僕もちょっとうんと思ったんですけど、
まあ、浦添はですね、はい、実はもう4年ぐらい前になるんですけど、キッズファースト宣言っていうのをやってるんですよ、はい、
4年前に。
ですから、まあ、いろんな政策をやっていく上で、まあ、いろんな政策課題ありますよね、はい、だけれどもやっぱりこう迷ったり何か選ばないといけないっていう時になったら、やっぱり子どもたちに関することをやっぱり優先させていこうじゃないかっていうことで、キッズファーストって宣言をしてるんです、
は
い、
解説しようか、
はい、どうぞ。
平成27年の8月8日に手だこキッズファースト宣言実行委員会の皆さんと、市長もいらした、私実はこの宣言の場にいました。
なるほど、
へ、
手だこホールで、
手だこホール
ありがとうございます。
さすが所長、
はい、キッズファースト宣言、これね、県内でも、はい、ここまでの宣言を出しているのは浦添市さんだけなんですよ、うんうんうん、で、子どもたちは私たちの宝です、子どもは浦添市の宝です、すべての子どもには自分らしく尊重されて育つ権利があります、私たちはその子どもの権利を見守り支え励まします、うんうん、子どもは未来への希望です、子どもは手だこの町の希望です、すべての子どもは認められ愛されて幸せになる権利があります、私たちは立場や地域を超えて子どもたちのために全力を尽くします、私たちは力を合わせて子どもの声を聞き子どもの笑顔を作り出し、私たち一人一人の絆で支え合う地域社会を実現します、うん、ここ浦添市から子どもの幸せを最優先にする手だこキッズファースト キッズファースト大事なところで噛んだよ、手だこキッズファースト宣言しますっていうのを27年8月9日にしました。
2027年ね、
はい、27年
前ですか。具体的には
何年4年前ですかね。
ちょうどこの年に児童福祉法が改正されまして、うん、
それに伴っ て、
それに伴ってというよりはちょっと悲しい事故がです ね、
ちょっと悲しい事件
が、はい、事件がありまして、うん、やっぱ幼い命が虐待だったりとかね、うん、いろんなことがあってなくすという事件が続いた時に、うん、もういち早く
全国的な、
違いますよ、もう浦添市1週間作ったんですこれ、うん、
いやこの事件があったのは、まあ、県内ではあったんですけど、うん、浦添市ではなかったんですけど、うん、でもこれを
見て、うん、
やっぱりこれは 他の市町村の話だよねにせずに、やはり同じことを浦添市でも起こりうるよねという、うんうんうん、だからやっぱり今回起こった、まあこうまあ、事件というか事故を、はい、やっぱり私たちそれを捉えて、うん、もう一度どうしようかって話したときに、うん、キッズファース宣言しようっていうのを関係者から
市長の、それこそ先週も出てたフットワークの軽さじゃないですけど、うん、事件がニュースになって新聞報道に載ったときに、うん、浦添市内で子どもに関わるいろんな保育士さんとか児童福祉さんとかいろんな方が、うん、浦添市に何かするべきだ、うん、このまま他市町村の話で終わらせちゃいけないし、うんうん、また次に起こらないようにするには何をしたらいいかって言って、やっぱ子どもの権利とかその児童福祉法の改正の文書に近い文書も入ってるんですけど、うん、児童福祉法って、ずっと改正されずに来ていて、その年に第1条とか第2条が改正されてるんですけど、うんうん、
何年ぐらい改正されてるんですか。
30何年
わお。
で、実は法律って第1条で、通常ねどの法律もいろんな法律あるじゃないですか、うん、1条って法律の説明なので、ここが改正されるってほとんどないんですよ、
根幹だから、
うん、30条とか34条がちょっと一部改正とかあるんだけど、根幹法、うん、この法はこういう法だよって言ってるもののを変えるってなかなかないんですけど、
そこが
変わったんです。これもうそういう、なんだろう、浦添市だけじゃないよ、うん、法律なので児童福祉法の第1条、うん、第2条が変わって、うん、子どもの権利をちゃんと守ってやっていこうっていうのがちょっと入ったんですよ、法律に、うん、その年にもうすぐ動いてる、うん、やっぱ子どもの権利ってものを私たち大人がしっかり知って、みんなで子どもを愛して地域で協力してやろうねっていうのが本当に画期的で、うん、なので行きました、うん、一緒に宣言文読みました。
ありがとう、
はい、
そこからなんか具体的に何かこれをしようと、
まずね、ぜひぜひ、
いろんな政策もこれに基づいて出てくるんですけど、一番やりたかったというか、これが目指しているものはやっぱり私たちの意識の改革なんですよね、うん、だからまあ最近はもうほとんどいなくなりましたけど、うん、まあ、今でもいろんなところでちょこちょこっとこう頭を出すんですけど、うん、やっぱり無がわたわらばやぐというのしむさやって、うん、なんていうの、子供を親が自分のなんか持ち物か何かのように考えてる人がいるので、そうじゃなくてもうこの世に命として生まれた存在そのものがもう人権の塊なので、親であってもこの子の人権っていうのをきちんと守らないといけないっていうことを、もう一回どういうふうに形で私たちがもう一回再認識して広げていくかっていう中で、このキッズファースト宣言って出てくる。ですから子どもの権利とか、うん、そういうのがあるんだっていうことをしっかりとここで歌っているわけですよ。
うん、なるほど。俺はもうなんか思わず本当に ね、もうなんか聞き入れてしまいました、こっちも。
本当ですね。
素晴らしいんですよ、
こんなに子どものことを第一に考えている、うん、まあ、各ね、自治体とかたくさんあると思うんですけど、うん、こうやって声に出して、うん、また市を挙げてこうやるっていうのは、うん、やっぱりね、それだけの器量だったり、うん、ね、この思いがやっぱ強くないとできないことなのかなって思って
ますけど、時々ですね、こんな宣言やったところで具体的な政策をしなきゃ意味ないじゃないかっていう人がいるんですけど、それも正しいんですけど、でも逆に言えば私たちはこういう目に見える政策とかに集中しすぎて、私たちの考え方とか価値観とか生き方っていうものがどうあるべきかっていうのが政治が発信してこなかったんじゃないかなと思ってるわけですよ。だからこのテダキッズファースト宣言は、それはじゃあどんな具体的な何をやったのっていうこともあるんですけど、うん、そうじゃなくてやっぱり私たちはこういう考え方で行こうよっていう一つの私たち生き方だったり価値観というか、まあ、うん、まあ、倫理観でもいいですけど、はいはいはい、そういったものをみんなで共有していこう、そういうメッセージを発していくっていうことなんです ね、うん、ですね。
これ多分ね、市民目線ではほら政策ではないから、これがガラッと変わったねみたいな感じないかなと思うんですけど、はい、私現場子ども支援の現場を持っていて、浦添さんともお仕事するんですね、うん、宣言から4年経っていて、うん、例えばさ、うん、今だったら問題になっている不登校とか引きこもりが増えてるねっていう話の時に、うん、じゃあ ゃあこの子のこう学校に来れる方法はないのか、学校以外の学びの場はないのかみたいな会議を浦添さんと持った時に、こうそれぞれやっぱりこう価値観がある、育った背景も違うし、大人もねほら自分の時代の学校と今の時代の学校と違うとか、そういうので意見がぶつかり合うんですよ。その時に浦添さんの会議ってキッズファーストですよねって言うと通じるんですよ。課長も部長も、普通の、行政の職員さんも結局キッズファーストで行きませんかって言うと、ああそうだった、これは自分が育った頃の学校の価値観だったとかいうのをちゃんと一旦下がって4年ちゃんと信じてる、ね、うん、
みんなが共通して、まあ、戻り場所っていうんですかね、まあ、おしゃべりもそうなんだけどいろんなところ飛んでいくけど、でもやっぱりもう一回キッズファースト宣言やってる街なんだからって言って、ここにみんな帰ってきて、やっぱり子供たち中心に、子供たちファーストでもう一回組み立てようっていう、そういう意識はね、じんわりですけど広がってきてると思う
んですよ。他のね、まあ、こんなこと言うとあれですけど、ね、他の市町村さんともいろいろやってるんですけど、帰りやっぱり一人の子の人生についてみんなで大人が集まって、まあ、この子のことを思って集まってわーってやるから、本当にいろんな意見が出ちゃう、その中で最終的に浦添市はキッズファーストですよねっていう一言言うことで、あ、じゃあこの子がどうしたいかをちゃんと聞こうっていうところ戻れるんですよ、
なるほどね、
やもすると大人がね、レールを引きたい、こうの方がいいんじゃないかみたいに言いたいんだけど、じゃあこの子はじゃあ何て言ってるのって誰か聞き取れてるっていう会話がポンとできる市町村ってあんまりないんですよ。現場としては本当にありがたいです。
だからこれももうもちろん完璧にはできてないし、全てパーフェクトにできてるわけではないけれども、そういう戻り場所とかやっぱり自分たち職員一人一人全員知っているので、やっぱり手だこキッズファースト宣言をやっているから、じゃあここはやるかとか一歩踏み出すかとかっていう時に、よくこういう戻り場所があるといいなと思いますね。
これキッズファースト宣言っていうの4年前、
はい、
これって他に広がっているんですか、そういう考え方というか。
広がったらいいなと思ったんだけどね。
そんな感じなんですか。
子どもの権利条約作ろうみたいな話は、今沖縄県さんも、子どもの貧困実態調査をやった後から、子どもの居場所とかいろんなものが増えてきて、条例作って子どもの権利条約、条例みたいなものが県としてもあった方がいいんじゃないかっていうのは、まあ話題としては出てますけど、まだ具体的にやったところはない。やっぱりこういう宣言ってほら、じゃあ何するのって話は当然みんなからも聞かれるし、何につながるのってなるので、やすやすと出さないんですよ。だからこれ本当に10日とかで出たんですよ。
特に特に行政職員は、いやこんな宣言してまた何を処罰されるか分かんないっていう、すぐそこをビビるわけですよ。だから、そうじゃないと、じゃあ、これをやることで何ができるの、何をやるのってことは、後から考えようと。でも私たちは今、やっぱりここ、やっぱ子どもが第一優先だよねっていうことを確認して、それを公の場で宣言するっていう、そこだけの、それ以上もそれ以下もないっていうところから始めようっていう。
私もこの今子供のねキッズファースト宣言からつながってね、もう一つすごいなと思ったのが、私も実際そうなので、もうすごく気になってるところでは、もう気に入ったところではあるんで、レインボー都市浦添宣言ね、はい、しましたよね。
パートナーシップ、
ね、そうね、父母を含めてっていうところに、那覇が
最初、性の多
様性ね、性の多様性をね、宣言するということ、那覇市について浦添市が先に宣言を行ったっていうところで、やっぱり私自身もそうなんですけど、やっぱ浦添市に住んでる、まあ、当事者の方々結構何名か知ってるんですね。で、こう話をした時に、やっぱりこの宣言を出したっていうことで、私たちに何かできることないかっていうことで、この声がかかって、で、まずはじゃあ何するかって学校現場に行って、で、いろんな人たちの価値観のね、お話を聞きましょうっていうところでやったり、それこそ先月は私宮城ヶ原児童センターのところに行って、ね、宮城さんとまたお話しさせていただいたりとかして、
いいですね、
そうそれで本当に子どもたちが、あ、知ってるよ学校で習ったっていう子たちもいれば、初めてっていう子もいるんだけど、みんながみんな ね、支え合えられたらいいねって話をしたら、そうだねってみんな素直に言うって言うんですよね。そういう、ね、中で、あ、やっぱりそういった大人の人が、じゃあさっき、ね、あの松本さんがおっしゃったみたいに戻れる場所がある、ね、帰ってくる場所があるっていうところで、じゃあ子どもたちもそれにあるっていうね、これもそれこそ人権だとか性の多様性もそうですし、そういったところもあれ、あの戻ってきて、で誰かが必ず、ね、あのそばにいるよ、そして困ったら手を差し伸べられるよって、ね、聞いてあげるよっていう存在がいるっていうのはやっぱ大きいなって思います。
安心して暮らせるよね。安心、
そうなんですよね。だからそれがそこにつながってるのかなと思って、また、ね、この条例っていうんですか、条例からまたね、こうあの今話が、ね、やってると思うんですけど、そこに
早いですよね、店舗。
そうなんですよ。
そうですかね、
初めてだから、そう、
いやでも
宣言されて条例までは早いなって感じました。
そうですね、しっかりとあの、まあ、時間をかけていろんな話を聞きながらやっていくけど、うん、でももうなんていうんですか、時代の流れ自体がもう早くなっているので、我々相当急いでいかないとやっぱキャッチアップできないのかなっていうのはありますけど、
まあ、このペースに慣れてくると行政職員さんもどんどん次、まあ、例えば時流の流れで今この話題だよとかって乗っかってこれますよね。最初の一歩は多分すごい今さかって、
そうだから、こういう宣言なんかにしても宣言なんかして何になるのっていう、例えば行政職員もたくさんいたわけですよ当時は。でもやっぱりさっき言ったように、いやまずは宣言することだと、私たちはこういう街でありたいということをきちんと伝えるべき市民に。でそれもまあ納得する人もいるし、しない人もいるだろうけれども、やっぱり私たちはこういう街でありたいという、このなんていうんですかね、常にこう、メッセージを持つ、政治とか行政がそういうメッセージ性を持つっていうことは、僕はとても大切なことだと思う。
これ、実際、声が上がったとかもあるんですか、この当事者の方からこういうふうにやってほしいっていうこと
も。もちろん、もちろん、ありますし。
やっぱりそうなんですね、すごい。あのそれですごこう動いてくれたっていうことで、
ね、私ね、できないんじゃないかなって正直思ってて、立ち上がった時を知ってるんですよ、これをやろうと思う、どう思うって言われて、すごくいいと思う。
キッズファースト宣言、
キッズファースト宣言の時、本当にこう幼い命が奪われるっていう事件で、もうすごい
事件自体はもう本当にかわいそうな、もう本当にもつ
らい、たくさんの大人が胸を痛めて自分たちに何かできなかったかってすごい思った事件だったんですよ。でそしたら、もうここで我々大人がこういう子どもの権利を奪ってはいないか、奪ったらいかんよっていう話をできないかって、それを市丸ごとでできないかって言われて、いやできるなら絶対やった方がいいんだけど、本当にね、多分ね、新聞載ったその日かなんかですよね、にやろうって、でわっと実行委員会が集まって、宣言自体は1週間後、本当にすごいです。
テラコホール借りて、
テラコホールもうみんな集まって泣きましたもん。
宣言して4年経ったじゃないですか、
はい、
で変わったこととまだ変わってないことって
あります？課題っていうのはあるんですか？
宣言して4年経った、
もちろんもちろんありますよ。
だから
やっぱり変わったのは、さっき言ったように一人一人の意識の問題ですよね。それが変わっていくので、やっぱりこれはあのじわーっと広がっていって、じわーっと政策にも上がってくると思うんですけど、例えばあのやはりまあ我々の想定としては、もちろん私たちの宣言文が完璧ではないのは分かっているので、やはり他の市町村だったり、あるいは沖縄県もやっぱり自分たちのこのキッズファースト宣言を宣言していってもいいんじゃないかなと思うんですけど、そこはなかなかこう広がりがないですね。
なんですかね、他に問題があるから。
だってやっぱりキッズファーストだって言ってるんだから、何をしてるのって。
それは今聞いた時に僕すぐ言ったじゃないですか、何やってるんですかって。普通はそう思いますよね、キッズファースト宣言をしたって言ったら、じゃあそうなんだ、じゃあ何やったんだろうって。
あのさ、ね、ほら天動説と地動説みたいな話ぐらい、意識ってすごい実は大事で、お天道様が動いてるのか自分の地面が動いてるのか問題って、誰かがね、いやあっちが動いてんだよって言ってもなかなか浸透しないんですよ。だけどそれをちゃんと知るってすごく大事で、それは今日宣言したから明日から全員がそっかあっちだったんだってならない。
この意識っていうのはなかなか変わらないじゃないですか。
すごく大事で、
すごい議論があって、
そうで、その議論でみんなの意識が一致した時に宣言出そうみたいになりがちなんですよ、政治って。
そうね、確かに。
そうでもそんなことありえなくて、でやっぱり先に宣言を出すっていう大きさと、4年経ってやっぱり現場の肌感覚としては広がったなっていうのは本当にあって、
確かにね、意識がないときに 地動説だって言って、うん、これ火あぶりにされる可能性もある。
そうです、本当にそうです、うん、子供の声を聞こうよって言ったら何言ってるんだって、うん、私たち大人の方が先に人生来てるんだから、うん、今後たちこの子にとっていいことは何って決めちゃってたりしちゃってたんです、うん、福祉の領域でもやっぱりそういうのあって、うん、なんかやっぱそこじゃないんじゃないかって、子供も一人の人権者だよっていうことを広めると本当に大事。
正しければ地動説が正しければ、うん、まあ、後々分かってくるじゃないですか、うん、4年経ってそれ、キッズファーストが沖縄に広がってないっていうの遅すぎませんか。何ですかこれ。
人権さ、本当にさ、うん、日本はね最近よく言われてますけど、うん、あれあれみたいなところあるんですよ、うん、労働者の権利しかり、うん、先週話してた育休取るっていう話、うん、あの松本氏は税ってケシーさんもいいんじゃないかって言ってましたけど、うん、この状況でもやっぱりインターネットの世界見ても是非はやっぱり出ていて、大臣なのに育休取るなみたいな、うん、大臣就任してすぐ育休どういうこっちゃみたいな、うん、仕事しろみたいになるけど、うんうん、あると特定の職業の人は自分の子育てに参加できないよっていうあの例外を作ってしまうと、うん、やっぱりみんなが取れない制度になるわけですよ、うん、でそうじゃダメなんだよっていうことってやっぱ広がらない。すごくいいことだってみんな分かってるのに、実行するまでとっても難しくて、うん、特定の誰かを例外にするって実は差別なの で、
確かにそう
です、ね、はい、で実は日本って私たち知らない間に身近に差別がすごくある。うーん、でその結果、うん、子どもの権利だよって言ったら自分たちの人権もよくわからないのに、子どもの権利って全然広がらないですよ。子どもに権利与えたらわがままになるとか言われちゃいますかね。いやみんなもともとあるんだよ生まれた瞬間からみたいなね、うん、そういうのを広めるってすごい大事だけど、うん、それこそ10年20年先に、うん、人権福祉国家といわれるデンマークとかスウェーデンとかも、うん、それは昔は違ったかもしれないけど、日本もあの時のあの宣言から始まって、全ての人にそれは幼い赤ちゃんからおじさんまであるよって。
だからキッズファースト宣言の本質が行き渡った時っていうのはもうキッズファースト宣言がいらないんだよね。
そうですそうです、宣言なんていらなくて、
もう当たり前、うん、何当たり前のこと言ってるのぐらいの、うん、時代が早く来ることが、
ね、
まあ、キッズファースト
の、でも本当にほら、天動説の時代ぐらいかかってもおかしくないかもしれないぐらい、ないことが当たり前の社会に実は暮らしてたよっていうことの裏返しでもあるんですよ。
多分このキッズファースト宣言がだからこの広まっていったら、多分この性の多様性とかっていうのもいらなくなるんです
よ、ね、なる、ね、みんな違ってみんないいが本当に当たり前になる。
そうですもん、
はい、
うんうん
う
ん、
だからね、子どもたちを優先にするって当たり前じゃないの、宣言するほどの必要あるのっていう人いるんだけど、はい、やっぱり気がついてないところで行われてることもあるわけですよ、
う
ん、
そうですよね。
例えば最近浦添でまあ話題になってたのは、うん、例えば深夜の子連れ飲食ね、うん、だからこの、まあ、いろんな個別の事情がある人が夜中にまあ食事に行く、うん、それを僕らは対象にしてないの、うん、僕たちが対象にしてるのは、例えばモアイとか、はいはい、その打ち上げとか、はいはい、部活のなんか、なんだっけ、こう、縮小会とかっていうか、
たまにやってるよね、形で。
で、
ね、
でしょ？で、そこに子供たちを連れてきて、うん、もういいよ、下の子も連れておいでって言って、中には赤ちゃん連れてきて、うん、横でですよ、うん、寝かせて、うん、そこでタバコを吸ってるわけですよ。
よくない。はい
はい、未だにですか、それは。
未だにまだ見るよね、時々ね。今だからこんなの見たことないっていう人いるけど、うん、やっぱりいるよね、ちょこちょこ。
いる。
だから、もちろん赤ちゃんだし子供だから、こんなタバコの中嫌だとか、早くお家に帰って眠たいって、彼女たちはね、言えないのよ。うん、だけど、やっぱり、でも言えない彼女、子供たちの権利をファーストに考えるとなったら、やっぱりそこは、なんとかしようよっていうところから出てくるわけ、
うん、もうあそこがさっきのあれですよね、うちの子供なんだからなんであんた方関係ないでしょみたいな、こういうか、うん、こういう世界になっちゃうんですよ ね、うん、
だから全てをこう深夜、まあ、例えば9時以降とか10時以降に家族で食事をしている子供たちが居酒屋にいるって、それ自体を杓子定規に禁止しようっていうことではない、うん、例えば個室を借りるとか、うん、子供たちがいる場ではお酒とタバコはなしねとか、うん、ね、それでもやっぱり10時には帰って寝かそうよとか、うん、そういったものを浸透してもらいたいわけですよ、うん、
はいはいはい、
なんか今日は何ですかな、もうせっかくチーム優勝したんだからもうみんな来いよってやっぱり、うんうん、監督に言われたらなかなか断れなかったとか、いやうち下の子もちっちゃい子もいますからと、いや連れておいで畳んま予約してるからって、もうそんな話じゃないさ、もう畳んま子供たちも来れるように畳んま用意しましたみたいな、いやそこじゃないんだよな俺が言いたいの。
それがまたそのね、 あの上司の善意なんです
よ。そうそうそうそう。
良かれと思ってやってるって。
そう。だから逆にまあお昼のランチでお祝いするとか、うん、まあ早めに集まって早めに帰るとか、うん、あるいはもし居酒屋にやるにしても個室を予約して、うん、お酒とタバコは子供たちの前ではやめようねってちゃんとやってやるとか、うん、そういったことを。まあ、徹底していけるような、うん、そういう街にしたいなっていうことなんですけどね。
すごいいいと思います、うんうん、やっぱり大人の意識でやっぱ子どもたちっていうのはすごく変わるので、すごく変わるので、やっぱ大人がこう、あ、こういう大人がいるから自分たちもじゃあこうしないといけないねとか、こういうふうに考え方ね変えないといけないねって、やっぱり自然と子どもたちってこうね、やっぱ学んでいくことだなって思うんですよね。だからそれがこう自然とね、いろんなところでこうやってやっていくっていう状況が作られていた時には、自然ね、自分がまた親になった時には子どもたちにはまたこうしていこうっていうのがね流れて行くかなって思うので、やっぱそういった時にはこのそれこそファースト宣言、キッズファーストっていうところがちゃんとこうね、もう隅々まで染み渡ってるなっていうのが目に見える形で分かってくるのかなというふうに思います
ね。浦添市でこの深夜の子連れ飲食の禁止とか制限についての議論やった時に、はい、まあ、でもこれも指摘されてなるほどなって思ったのは、やっぱりここちょっと注意しないといけないんですけど、例えば、うん、例えば一人親の世帯でどうしてもお仕事の関係上夜からしか食事ができないとか、今日はもう仕事で疲れているので今日はお家で料理できないから、まあ近くの居酒屋に食べに来たとか、そういった個別事案はまだ禁止したり制限しないようにしているんですよ。それはそれでみんなで温かく見守っていけばいいけれども、安易に子どもたちも連れてくればいいとか、こう横で寝かしておけばいいとか、そういうふうなのはやっぱり正していこう
という。なるほどですね、うんうん、このやっぱりこの状況に応じて合わせられていく、
やっぱり深夜の時間帯にタバコやアルコールがある場に子どもたちがいるっていうのは、やっぱりこれはあんまり子どもたちにとっていいことではないよねという、まあ、認識を、
なるほど、
渡内南町もっと持つべきじゃないか、
うんうん、そうですね、特にね、沖縄とかはね、うん、まだ郵送ゆうとか緩いところはありますからね、ま
あ、それが沖縄の魅力でもあるんだけど、うん、でもやっぱり、でも子どもたちにとって何が大切かってことを、まさにキッズファーストで考えれば、うんうん、ある程度のバランスとか、制限もみんなで考えてもいいよねっていう、ね、
これ、大人の方々、もう一度考えていただく機会になるかなと思いますね、うん、あ、勉強になりました、
うん、はい、これ、あれですよね、今。大人になった人たちにそういう宣言をして意識革命と、あとはもう子供、これから大人になる人たちの教育っていうか、うん、もう必要な感じですよね。
そうですね、
高校生ぐらいからね、うんうん、こういうことやっちゃダメみたいな、
うん、そうですね、だから特に、ちっちゃい子ね、やっぱり赤ちゃんとかちっちゃい小学生の子たちが、
うんうんうん、そういうのを見ないと大人ね、自分の父ちゃん母ちゃんがこうやってるからってどうしてもなりますよね、そういう環境に育
って。さっきね、さっきやっぱりなんでわたわらばやさんにっていう人なんかで、なんか時々あるのに、あ、こんなんって自分たちはみんなそうやってきたと、うん、大人が目の前で飲んでたとか、うん、あ、わた親が飲ましよったよっていう人いるんだけど、それまあそれわからなくもないけれども、でもまあやっぱりね、やっぱ小学生にアルコール飲ませるっていうのはあんまりこうなんていうか、それが自慢げに話せるもう時代でもないから、うん、ね。なんで私子供の頃親が飲ましよったよとか、私親と一緒にタバコ吸ったよって、いやそれはそれで、まあそういう時代があったから、でもそれはもうこれからはちょっとまあみんなでね控えようやということなんだけど、
多分私の世代が最後ぐらいかなと思ったりもするんですけどね、はい、これぐらいに終わっときます
ね。またこのね、じゃあこのキッズファーストが本当にね、キッズファーストとね言われない、それぐらいが当たり前、これ、あれですよね、先週話したお父さんが本当にこの、育児をすることが、これが普通、これぐらいも浸透してくれればいいですよね。
そうですね、ね、当たり前の世の中のようですね、
どんどん変わってますからね。でも実はこれ原点回帰だって知ってました？
あ、そう、
子育てって、戦前は子育ての主はお父さんなんですよ。
どういうことですか？
日本の子育ての主って実は父親たちなんですよ、共働きなんですよ、畑やってるから。
ああ、もともとね、
もうほぼ全員が共働きで、そうそうそう、お父さんが温泉の中に背負ってたりとか、うん、力仕事はお父さんの役目なので、うん、赤ちゃん重いでしょ、うん、だから実はお父さんが育児してて、うん、お母さん畑に出てて収穫してたりするんですよ、うん、で、これ原点回帰です、
どのタイミングで変わったの？
戦時中に
やっぱり、ね、そっか、
長屋暮らしで、しかも地域コミュニティも、うん、まあ、今限定回帰です、うん、みんなが地域の子供は地域の子供だから、名付け親とかあるけど、
う
ん、村長さんが名前つけたりするんですよ、うん、村の子だから、
う
ん、
あったね、
うん、あったでしょ、うん、あれをやってる頃から戦争に突入していった時に、うん、みんなオラが村みんなが家族ってやられちゃうとね、うん、うちの村からちょっと兵士出したくないなみたいなことになっちゃったりもするので、うん、ちょプロパガンダが働いた時期があって、うん、子供は家族でこう家父長制とかもそこでガッとくる、うん、で子供を育てるのは女の人ですよってチェンジさせていかないと、男の人兵隊になれないから、うん、家庭を守るのは女性の仕事ですよっていう新聞で大々的に広告が出るんですよ。
うん、なるほどね、
やっぱりすごい大変な戦争の時代があるわけじゃないですか、うん、で兵力っていうのはやっぱり男の人だったので、うん、男性がそういうものに従事できるように家庭を守るのは女性ですよみたいな、う
ん、
やっぱ時代が、
そんな時代背景があった
んです。そ
うだ、これはだいたい明治後半からもう出てますもんね、うんうん、
出てます、出てます、
うんうん、ね、それがもう一気にこうぐっと上がってきたのが、それこそもあの太平洋戦争のあの時期ですよね、う
ん、でそのままの流れで今家父長制だったりも含めて、ね、女の人が家庭を守るものっていうのがずっと続いちゃってるんですよ、うん、でももうさ、ほら戦後もね何十年も経って、そうそうそう、やっぱいろんなものがやっぱ限定回帰ファッションもだけどするんだなと思って思う、うん、今日大変興味深いと思うんだけど、うん、地域コミュニティの見直しだったり、うん、イクメンイクボスって言って、うん、男性がもっと育児に積極参加していいんじゃないかってなる、うん、こういう多分ね、あれだと思う、種族の生存本能だと思う。
なるほどなるほど、
うん、だってパートナーを持って家族を作るってことを思った時に、うん、やっぱりパートナーと助け合ってファミリーを作ろう、地域と助け合おう、家族単位だけでもできないよみたいなことに戻ってきたってことなので、
新しいことは古いことなんだな。
そうなんですよ、あれよかったよねっていうことなってんだなと思って、大変面白いと思って、う
ん、ちゃんとこれはまあぐるぐる回ってるんですよ、ちゃんと ね
面白いですよ ね、
いいですね。
もうぐるぐる回っちゃダメだよね。
そうだね、まあまあ、戦争がやだからね、
ピタッと止まって、う
ん、また戻
ったんだからね。
それちょっと嫌だからね。
そうね、じゃあこのね、原点回帰こそがね、はい、本当にね、すべてのね、この、まあ、あの、まあ、柱であったとね。
うんうん、ね、そんな中でだって市長が覆面なんだよ、
う
ん
う
ん。
そうですよね。
子育て超楽しいって言ってて、
ね、あの柱だけに、ね、
変な話ですけど、うん、市長ぐらいの年代で子育て超楽しいよねみたいな、ユンタクインタクできるような同じ世代の方っているんですか。
いますよ。だからそれなりに出てくると思いますよ、うん、出てきてると思うし、うん、あの結構やってるんじゃないですか、うん、若い人はもっと増えてると思うし、
そうそう、今若い人は増えてるって、20代ぐらいだと、そうそう、もう本当に、うん、私と松本さんのが近い感じなんですけど、うん、20代なんかだと共働き前提で結婚してるし、双方ね、働き続けるっていう、ね、うんうん、私の頃はまだね、あの専業主婦とかまだいた、
やっぱりね、僕らの両親の世代はもうそんなの話にならないね、うん、家事は女がやって当たり前だみたいな、そういう世代、うん、で僕らの頃はどっちかというと女性が強くなってきて、うん、なんかお前もやれよって言われても仕方ないなって言ってこう負けながらやってるっていう、うん、だけどさらに下の若い子たちはもう本当に楽しんでやってるもんね、うん、買い物とか家事育児も、
抱っこひもしてるね、パパさんとか見ますよね、
うん、全然それがまたあのいいな、クールな時代になってくるんじゃないかな、
ね、私の話で申し訳ないんですけど、それ考えたらうちのもう亡くなったおばあちゃんはすごい先見の明があるなと思いながら今話聞いてて、うん、もう私はあの一人っ子っていうのもあったのでね、預けられてっていうのがあったんですけど、その時にもう小さい時からあのもう本当にもう包丁持って危ないよって周りが言われる時代から握らされてるんですよ、うんうんうんうん、それで味噌汁作ったりご飯作ったりって言って、で周りの男の人たちは生きがわらばやるもののんちうんとしすがって言うんですよね、うんうん、なんで男の子なの寝させるのって言ったら、そしたら間髪入れずに言うんですよ、え、生からいちいち中心でからね、男も女もあるねって、生活していくのは変わらないでしょって、うん、台所一つでも立てないとどうするねって言って、は
い、おおすごい、
そう、味噌汁一つでもおかず一つでも作れないとどうするのっていうおばあちゃんだったんですよ。
あらすごいね。
そう、
すごいすごい、
だからそれで例えばじゃあ包丁で指切りましたってね、怪我しましたって言ったら、そしたら、いやバチ怖いやさと勉強したねって、
あ、
そうそうそうそう、うん、あや上等だねって言って、もうこんな人がもう手を叩いて喜んでたんですよ。
失敗もね、子供のね、権利なの。
そう、だからそんなしてね、あ、よかった、なんでこんなしたのって一切言わない。熱かったね、痛かったね、あいや上等だね、学んだね、はい勉強したねって言って、うんうん、こんなしてからやってったんですよ。なので、もう男女とかこういうね、男がこうなんかっていうのがもう。 当たり前っていうのがね、
先見の明があるおばあちゃんだったんですね。
そうそうそう、だから話聞いてね、すごく良かったなと思いました、
ね、いや本当にね、いや本当今日なんか研究所っぽいね、なんかね、
うん、ね、研究所ですよ、何研究所ですか、
いやいや、はいはい、いや先週ユンタクヒンタクだったけど、
そうですね、研究所なんですよ、
そうですね、そうですね、まあ、原点回帰こそが、うん、原点回帰こそが本当の姿でございまして、うん、そうですね、まさに、原点、原点しないところは原点でございますってことでね、
はい、
うまい、はい、まあ、そういうことでございまして、すいません、一旦ちょっとここでね、ブレイクいたしまして、はい、またちょっと後半戦、はい、ちょっとお話ししたいと思います、はい、それではこちら、
わらわ研究所、わらわ研究所、イエーイ、やったー
やったやった、
さあ今週のわらば研究所はですね、浦添市市長松本哲司さんをお招きして、今日はね、キッズファーストから、それでもう子育てに関するお話をね、もう満面なくね、お話ししておりますが、ちょっとここでね、メールをね紹介したいと思います。はい、ですね、はい、メールがですね、吉本興業の、宮川玉子さん、はい、ご存知ですよね、
たまちゃん、
はい、たまちゃん、はい、ですね、松本市長へ、はい、
ほら、
はい、浦添市がモノレールも走り、今年市政50周年、うん、今年の7月、7月でね、
そうです、
ありますよね、で、どんどん明るい街、住みやすい街になってます、ありがとうございます、
あらま、
たま子と浦ちゃんの漫画も浦添市の広報誌などで作らせていただきました、
そうなのよ、
はい、浦添大好きなので、関われて嬉しかったです。子供からお年寄りまでいろんな角度から笑い合える楽しい街住み、楽しい街、住みやすい街になりますように。で、ここでですね、まあ、提案なんですけど、コミュニティバスなども走ったりしたら便利だとお母さんが言ってます。
お母さんが言って、
はい、お母さんがね、まあでもお母さんの目線でね、
ママ、
そうそうね。で、人気番組県民賞や番組もいっぱい読んで盛り上げましょう。で、私も今後も仲間由紀恵さんと同じ浦添出身の女優と言って自慢していきます、
素晴らしい、
という内容とですね、実はもう一つね追伸がありましてですね、ですね、松本さん、毎年ね、秋にね お祭りありますよね、
手だこ祭り、
手だこ祭り、手だこ祭りのエンディングで花火を舞台で見ながら、いつもこの花火を見るたんびにまた頑張ろう、やってきてよかったと思わずつぶやくそうです、という垂れ込みがあったんですけど、
あら、
松本さん本当ですか？
本当ですね、
意外とロマンチスト、
ですね、最後にそのただこ祭りのステージに出て、みんなでカウントダウンするんですよ、で花火が上がるときに、まあ、3210って言って照明がドンと落ちるんですよ、ステージ真っ暗になって、みんな花火の方を向くので、ステージを誰も見ないんですよ、でこの真っ暗になってるステージから、この会場を見て花火を見て、そこにちょっとね、まあ、ドラマチックな曲も流れて、ジーンと来るのよ、
ここで BGM ね、ね、あのね、あのね、パッと開いて咲いたとかなんかね、
そう、
だから流れたらもう、
歌っちゃったよ、市長、
こういう時もあるわ、
市長、冥利に尽きるって感じる瞬間ですね、
でもいいですね、本当にいいところから見ますもんね、
そうそうそう、みんなステージ見てるじゃん、だけど、花火がボーンと上がると、どーんと真っ暗になって、みんな花火見て。そこをこう暗い真っ暗なステージからみんなを見ながら、
今年50周年
50周年です。
出だこ祭りの花火綺麗なんですよ。
知ってる。
もう他のところの花火もちろん綺麗ですけど、うん、もう海岸線からそう見えたら、
ね、
あんな大きいのって、
あらま、ありがとうございます。
もう感動ですよ、うん、そうそうそう。
50周年ってなんか今年はなんか浦添をなんかやるんですか。
いろいろやりますよ。7月1日に、うん、まあ、そういう式典もあるんですけど、ね、10月に手だこ祭りもありますので、ね、そこでまたいろんな企画を考えてます、
ね、でまたですね、同じく今年8月に50周年を迎える名護市
うん、
名護市ともコラボするんですよね。
そうです、たまたまね、名護市さんが市に昇格した年と浦添市が市に昇格した年が一緒で、お互いに50周年を迎える
その年で何かあったのかな。なんだろうね、たまたま偶然、
たまたまでしょ
う、でしょうね、うん、まあ、でもなんか、ね、でも多分まあ50年前って1970年ですよね、うん、多分なんかほらもうなんだろう、復帰に向けてみんなでこうわーっとなんかエネルギーがこうあったんじゃないですか、もしかして。
そうでしょうね。
ねえ、まあこれがね、またあの今年のね、じゃあ夏にまた誕生日を迎えるってことで、
その時
は今はその50周年向けてなんかこういったイベントはありますか。なんかあの予定しているイベントは他に。
ですね、まあ、いくつかあります。お互いに名護市と浦添市の対抗の野球大会とかもやってるんですけど、意外と面白いんですよ。で今度ね、もうすぐキャンプ今来てるでしょ、
はい、
ちょうどね来週か、うん、あのオープン戦があるんですよ、
はい、
で名護市の野球場のこけら落としの、
今年新しくなりましたね、
プレオープンの、はい、オープン戦が3試合あるんですけど、その真ん中がですね、23日だったと思います、うん、23日に、はい、スワローズファイターズ、だこれはもう50周年記念で我々も、名護のスタジアムに押しかけて、
試合するんですか。
いや、やる試合をするのはスワローズさんとファイターさん、応援合戦。
応援ね、
応援合戦、
やったらいいじゃないですか。
いいですね、
始球式だ、始球式、
始球式対決。
あ、楽しそう。
戸口市長に投げてもらって俺が始球式なのに打つっていう打っちゃう。
あのどうしようね、名護も浦添もどちらも、ね、オリオンビルでつながるんですよね。
あ、繋がるね。
そうだ、
でやっぱね、オリオンビルでもうみんなでね飲み合いましょうよ。
じゃあ飲み合いましょう。
いいね、
いいね、
うんうん、ねえねえ、このアイデアどうですか。
いいですよ。
やった。
そうですね、オリオンビルつながりっていうのは、
ね、
そうだ、
ね、
言われてみれば、
ね、何かでこれ
工場と本社と、
ね、そうですね、うん、
すごい。
いや、なんか今ふと思ってね、それで、
いや、いいと思う、
ね、
う
ん、いや、またね、まあ、そのじゃあ夏に向けてまたさらにね、あの面白ね、面白くなっていく浦添市ですけども、さっきのその、あ、そう、玉子さんのね、メールにありましたけど、うん、コミュニティバスの案はどうですか。
実はですね、コミュニティバス今年の4月から走るはずだったんですよ。
あら、
うん、はい、これね、結構ね、準備用意周到にやってきたんですけど、うん、実はポシャってしまったんです
よ。あ
ら、なぜか、うん、
聞いていいんですか、
うん、
理由が、
はい、
運転手さんがいなかったって
。どういうことですか、
あれじゃないですか。
要するに、もう今、要するに、バスの運転って誰でもできないんですよ、整備とかいろいろ出るので、一応基本的にはバス会社さんに委託するんですよ。でもバス会社さんがもう人手不足で、
今
規定路線
な
んで、普通の路線だって今もう運転手さんがいなくて、辞めてるところもあるぐらいなので、もう全然運転手さんが足りなくて、それでこんなに準備してきたのに最後の最後で運転手がいないということで、コミュニティバスが今ストップしてます。
あ、じゃあそのバスの免許持ってるだけではダメなんですね。その大型 の、 そのバスの、
要するに持っている方がもう足りないわけですよ。
保育士状態だ。
そう、
なんかすごいね。そうなん
だ。だから今あらゆるところで人不足があるので、バスの運転手さんも、まあ同じようにドライバー不足、うん、だからバス会社にお願いしても、もう浦添のコミュニティバスさんを、うん、
そこに回す、
そう、回すだけの運転手さんがいないので、ごめんなさいってことになってる。
なるほど。
じゃあこれは運転手さんがもし見つかればすぐにでも、
そうです、
状態では、
まあ、すぐにでもっていうか、まあ、その人数がちゃんと確保できればね、
シフト含まないとできないしね、一、うん、台だけ走らすわけ
でもない
し
ね。
なんかこうちっちゃいなんかこうマイクロバスとかでダメなんでしょうかね。
そうなんですよ、マイクロバスっていうか、まあ、今那覇市でも走ってますよね、ちっちゃな、コミュニティバス、あのバスを走らせる 予定なんですけど、うん、それでもやっぱり普通の免許ではできないので、うん、だからぜひね、うん、このリスナーの中でも例えば定年を、ね、定年を迎える方なんか、うん、僕いいんじゃないかなと思うんですよね、定年してちょっと大型免許取って、うん、地域のコミュニティバスの運転手さんになるっていいよね、素敵だよね、
またもしくは定年退職したんだけどまだまだ働きたいぞ
とか、ね、そうそうそう、
大体ルートとか決まってるんですか。
はい、決まってますよ。
だからもうできる手前で運転
手、そうできる手前までいろんな打ち合わせをしてきたので、最後の最後で運転手がいないってことでできなかった
んです。なんとなんと
4つぐらいあるんですかね。じゃあルートはもっとあります。
まあ、ルートは一つなんですけど、最初は一つからスタートしようってことで準備してきたんですけど、
ということですね。タマコさん聞いてますか ね,
ね、ごめんなさい、
そういうことだったんですよ。
タマコさんのお母さん大型免許取りませんか。
タマコさんが、タマコさんが取ったらいいんだ。
そう、タマコさんのお母さんがコミュニティバスの運転手になる、
でタマコさんがバスガイドしたらいいんだ。それで
いいね、いいね、
面白いか、爆笑バスで本当にも、ねね、またね、まあ本当に、あ、そうだね、あの玉子さんとメールありがとうございます。でね、うん、いやあのね、あの、まあ、この2週にわたってね、はい、あのいろいろお話ししていただきました松本さん、あのね、
なんと、
まあ、なんとなんと
終わり
ですけど、いや、まあもうちょっとあるんですけども、うん、まあね、まあ、先週話したじゃないですか、うん、あのいつもこの市民の中に埋もれている松本さん、
う
ん、
埋もれてるって言葉言い方
だって本人
馴染んでる、
本人だもんだって、
潜んでる、
潜んでる、
ほら本人がもう潜んでるとか言っちゃってるよ。
いいんです、
もう潜んでるんですよ。でもあの本当にね、フランクにこういつでも会えるこの、ね、機会がね、実はあの定期的に行ってるんですよね、浦添市で、この、まあ、僕も何回か行ったんですけど、
市長
とユンタクランチとか、でまたあのユンタクナイトとか、
ユンタクナイト
ありますね。
市長どこぞに行くと
会える。いやこれね、面白いんですよ。あの僕はとにかく市民の皆さんがアポ取って時間取ってくるっていうのもいろいろ大変だから、ユンタクランチっていうのを月に1回やってるので、あのみんな弁当持ってきて、みんな弁当食いながらやるんですよ、市役所の上で、
屋上で、
屋上でっていうか上にこう、まあ、ある部屋があって、そこ で、
ね、
これを最初僕が市長になってやろうって言ったら、やっぱりその市の職員はですね、じゃあ事前受付をしてどうのこうのってやる、申し込みしてってやるから、そんなのやったら誰も来ねえよと、でだから誰でも来ていいっていうのをやろうって言ったんだけど、いやそうすると難しい人が来たり、クレーマーが来たり、もしかしたら変な人が来るかもしれないからって言って、とってもやりたがらないわけだけど、もう関係ない、いいよ、やれ、やれって言って、やって、もう7年、うん。何の問題もない。何の もちろん、あの、文句がある人も来ますよ、たくさん。うん、市長に一言申したいとか、なんじゃあれやっていうのは、やっぱりいっぱい来ますよ。来るけど、でもそういった人たちにも、きちんと、実はあれはこういう事情でこういうふうに判断したんですとかっていうことを、そう、きちんと説明しているので、大きなトラブルってないんですよ。だからぜひ、各市町村の皆さんもやられたらよろしいかと
思います。
だから今度は何月何日がユンタクランチの日ですってあれば、あのみんな自分たちで弁当を持ってきてくるんです、でみんなで弁当食いながら、ああでもないこうでもないって話をして。
常連さんとかいらっしゃいます。
常連さんもいますけど、でも同じ人だけしょっちゅう来るっていうか、毎回毎回来る人はほとんど違いますね。で帰りになんかちょっと特典じゃないけど、なんかないかなって感じで、あの市長室見学ツアーして帰る。
本当ですか。
だから市長室とか応接室ってなかなかみんな見てみたい。
まあ、入らないですからね。
じゃあこれは浦添市民以外でも入れるんですか。
もちろん。何もなんか検査も何もしないし、何もないからみんな来てベーって来て、おおこんにちはって自己紹介からどこどこから来ました、何さんで何々です何々ですって弁当食って、そういえば市長一言いいっすかみたいなポンポンポンポンつって怒られてもいっぱいしますけどね。
何人ぐらい来るんですかね。
多い時で 2,30 人来ますよ。
すごい、
あの保育園の先生たちがあの子供たちも連れてきたりとかして、みんなで弁当食べたりとか。
楽しい。
面白い。何でもいいんです、ね、何でもいい、文句がある人でもいいし、なんかとにかく一人でご飯食べるの寂しかったからでもいいし、なんか市長見てみた方でも何でもいいんです、
この一人の声を聞く力を持ってらっしゃる、ね、っていうことを実践されてるっていうのはね、まあ、すごいなと思います。まあ、
何でもかんでもってわけにはいかないけど、まあ、できることはやろうと、まあ、なんて言ったって2期目の、まあ、キャッチフレーズが市民の横に市民と共にですから、
ね、できるだけ、いいですね、すごい、
これからも応援させていただきたいと思います、
ありがとうございます。那覇市長さんも頑張ってますよ。
じゃあまずはまーちゃん、じゃあ浦添に引っ越しましょう、
ね、
うん、
ありがとうございます、
は
い、
やったって
一人人口増
あのマッチョチミソーリーよ生からチャイビーブと
マッチョンド、
ね、あのちなみに私もあの、まあ、2回ほどね参加いたしまして、
いいですね、
はい、本当にもう毎回の謎かけ振られました
、は
い、ありがとうございます。そうそうそうね、え本当にもうね、2週にわたりましてね、は
い、
本当に松本市長ありがとうございました。
いやもう、
はい、あっという間の2週間ありがとうございました、
は
い
ね、こそありがとうございました。
洋服着替える間もなく本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ねえ、はい、あとまたねぜひあの来ていただいてですね、うん、でまた、まあ、松本さんのねまたこのねホームページとかねまたあの、うん、またあじゃあ松本さんの SNS とか、うん、ブラスレーションのホームページなどでね、はい、こういった動きなどもありますの で、
そうです、ね、
ぜひぜひ、はい、本当にねこういうフランクな松本さんぜひあの会いに来てくださいって、会いに行ける市長ですよね、
本当に、ね、
本当に、
ね、
いつもしないホロホロしてますから呼んでください、
ね、いやねまああのねうんとここでんじゃあちょっとうまいこと言っちゃっていいですか。じゃあ
どうぞどうぞ、
はい、じゃあやっぱりねまあ浦添市はですね、うん、やっぱりねまあ2つの意味でですねいい仲間に立派な上司がつきものなのさって。
お
あ、分かりましたでしょうか。
分かりますかね。
すごい。
浦添上司は仲間、浦添市仲間にあるよと。
そうなんです。
あら、
は
い、うまい。
ありがとうございます。
お見事。
前半黙ってたからね。ちょっとこれで取り返そう思って。
素晴らしい。
さああとね、ワートフェシオで。ね、本当にもう松本さん改めましてありがとうございました。
どうもありがとうございます。
メールをいただいた皆さんありがとうございました。
はい、
この番組ですねメールを募集しております。
はい、
メールアドレスが780@fmnaha.jp、はい、fmnaha.jp でございます。さあ時間いっぱいでございます。わらば研究所、この放送はエンジョイ沖縄ダブルギアさんの提供でお送りいたしました。はい、さてともう喋りきったかな。
もう特別研究になってもらったんで、ね、また遊びに来てください、ね、
はい、よろしくお願いします。
じゃあまた、はい、わらば研究所、はい、浦添市長所に帰ります。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで担当私ケーシーと
ホリーと
まーちゃんと
コウジュンと
そして
松本哲司ヤイビータン、
はい、
はい、ありがとうございました。
ヤイビータン、
また来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら。
また。